リスナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、新里義隆です。さて、ことから未来、京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、地域の文化をお伝えしながら、暮らしのヒントや知恵、勇気や優しさを得られる番組を目指しています。5月後半です。京都三大祭りの一つ葵祭りは15日に開催され、双葉葵を飾った平安装束姿の500人が新緑の都大路を練り歩きました。天候にも恵まれたようです。京都三条から出会いの絵西心旅が始まります。それではこれからの30分どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めましておはようございます。第78回ゲストは満州院門跡執事長松影修正様です。今日は朝早くからありがとうございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
早速なんですけれども、はい、満州院門跡のご紹介をお願いできますか。
はい。先ほどご紹介いただきました満州院は、満州院門跡が正しい読み名でございまして、この門跡と申しますのは、天皇または皇室の方々が出家してお入りになったお寺を門跡寺院と申します。で、満州院は天台宗でございます。で、本山は比叡山ということで、京都では5つのお寺が門跡寺院として存在しております。で、五箇室門跡と申しますけども、満州院はその五箇室門跡の一つでございます。で、左京区の一乗寺にございます。
はい、ありがとうございます。松影さんは現在執事長というお立場なんですけれども、これまでの経歴といいますか、プロフィール、
簡単にご紹介を。この寺町通りをずっと上がったところに工人口通りってございますけれども、大木高校の東側、清志工人五条院の住職でございまして、平成16年12月より現職をいたしております。
そうですね、はい、ここからもすぐ。
そうですね、はい。歩くにはちょっと遠いんですけども、車では近すぎるというところで、本日はバスで参りましたけども。
ありがとうございます、はい、すいません。それでは満州院門跡についてさらにこう詳しくお尋ねしたいと思うんですけれども、
はい、
始まりは平安時代に遡るというふうに言ってるんですけど、そのあたりからご紹介お願いできますか。
はい、そうですね、はい、先ほど申しました天台宗とは5つの門跡寺院があると申しましたけれども、
はい、
具体的に申しますと、はい、大原の三千院さん、
はい、
それからこちの満州院、それと東山に少林門跡さん、
はい、
それと東山に同じく33間堂の妙法院さん、それと山科行きますと毘沙門堂門跡さんございますけども、いずれももともとは比叡山から発生をいたしております。
比叡山、
はい、
はい。
ほんで、ご存知の菅原道真公、この方が、
はい、
藤原一門によって残権といいますか、無実の爪で太宰権の措置ということで太宰府に流されます。その2年後に出陣の地で亡くなるわけでございますが、
はい、
945年北野天満宮が創設されます。
はい、
その時にこの北野天満宮を誰に、管理させようかと言った時に、たまたま比叡山の出山国師という方がおいでになりまして、これは国の主たるべきものって、これは天皇陛下からいただく称号でございますけれども、立派な方がおいでになりまして、
はい、
この方が満州院の前身東尾坊、または前方院と言ってましたけど、ここの住職でございまして、
はい、
またこの方が菅原家で出会ったんですね、
はいはい、
じゃあこの方に任せようということで、北野天満宮の別当職を任じられます。ほんで、以後900年間、
はい、
この元前の満州の元のあの元満州院でございますけど、これが北野天満宮を管理するということになります、
はい、
で最初は山の上から管理してたんですけど、どうも不都合だということで、下に降りてまいります。
山の上から管理と言いますと、
北野天満宮を管理するのに非常に不便であると、はい、遠方でありますの で、
は
い、で北山に降りてまいります、
はいはい、
その時に東夷坊前方院を満州院という名前に変えております。
ほ
うほうほう。それで室町になりまして、足利義満が金閣寺を建てるということで立ち退きを求められまして、
はい、
で御所の北に移ります、
はい。
そして江戸時代の初めになりまして、梁祝方親王という方がおいでになりまして、この方が御所の北から現在地に移しておられます、
はい、
で現在に至ってるわけでございます。
はい、
はい、
そういうことなんですね、
はい。
まあ、すごいこの変遷。
そうですね。ただ、はい、ただこの梁祝方親王という方、これは吉原氏の梁ですけど、梁直っていう梁祝方親王という方はどういう方かと申しますと、桂離宮を作った八丈島俊人親王の第二皇子、つまり次男坊さんなんですよ、で、お兄さんがただ俊忠親王ということで、
はい、
桂離宮を完成させられたのはお兄さんなんですね、
はい、
俊忠親王、
はいはい、
その方と梁祝方親王とお互いに連絡して作ったのが桂離宮であり満州院ということになった。ですので、桂離宮は小さな満州院は小さな桂離宮と言われております。
小さな桂離宮と言われてるわけですね、
はい、ほんで、まあ、両者を死んのも八王子宮としえとしもそうですけども、
はい、
わびさびに来た方なんです。
わびさびに
来た、はい
はい、
ですからわびさびを元にして作ったのが桂離宮であり満州院ということになった。ですので満州院は侘びのお寺ということで非常に地味ではございますけども、でまあ侘び侘びっていうのはなかなか分かりにくいんですけど、これは日本人独自の感性でありまして、多分外国の方にはご理解が難しいかなと思うんですけども、
そこのところちょっと詳しく、
侘びというものは、はい、動詞の侘ぶから来てるらしいんですね。
侘ぶ、
はい、
動詞の侘ぶと言いますと、
侘びし、わびしいから、
あ、わびしい、はいはいはい、
だから貧素ですから、貧素足らない、それから不足の中に心の充足を満たそうとする意識、これをわびというんです。そうです。で寂ですけど、これ寂しいから来てるんですけども、静けさの中に美しさを感じられる、
はい、
また寒弱、はい、寂しくて、暗い中に奥深いものをや豊かさをおのずと感じられるのが寂なんだそうです。このわびさびで元にして作られたのが今の満州院ということになっております。
わびしいと、
ほんで千の利休もですね、こういうことをおっしゃってるんですね、千の利休がお師匠でありました竹の女王に対して、さびさびとして粗末なことにこそものの数奇風合いで特殊好奇心の強いことがあると存じますと、
はいはい、
また枯れてさびてなお欠けたところに美しさがあると存じますと、はっきり力はおっしゃってるんですね。それがわびさびです。で、そのわびさびというものが仏教の諸行無常につながっていくんですね。
仏教の諸行無常につながる、
はい、だから日本というのは四季がはっきりと移り変わりますので、
はい、
諸行無常感というのはものすごくやっぱり実感できるんだと思います。日本人にぴったしちゃうんだと思います、はい、それと茶の湯が見続いて、茶人という方々はやっぱり朽ちるところに美しさを求めるというところが茶室なんですね。
朽ちるところに美しさを求める、
はい、普通建物を作りますのにはヒノキが一番適してるんですね。耐久さがありますので、
ヒノキが適してる、はいはい、
ほんで、スキヤ風といいますが、スキというスキヤ風というのは茶室風の建物をスキヤ風といいますけども、茶室というのは、まあ、スキヤ風の建物もそうですけども、杉材が中心の材料になります。
杉材、は
い、そうしますと杉材というのは耐久力ないんですよ、
はあはあはあはあ、
で朽ちるのが早いんですよ、
はいはい、
その朽ちていく美しさを求めるのが茶の湯の世界でありますし、
ほうほうほうほう、
で、仏教で言えば諸行無常、
諸行
無常観なんだと思います。 ですので今満身は大変なんです。この維持がどんどんどんどん朽ちてまいりますのでね、
ほう、
ですのでなかなか外国の人が来られてもご理解がなかなか難しいかと思いますね。
朽ちていくところに美しさみたいなもの、
そうです、はい、
あると。で朽ち切ってしまうとまた作り直すということで、
まあそれは作り直すことではなくて朽ちていくところに美しさを求めると。
はい、
はい、ほんでつれづれ草を変えた健康法師、
も
うこういうことをおっしゃってるんです。ある人が、薄物の表紙で作った表紙はすぐ擦れて困ると。薄物っていうのは夏物の生地ですね、はい、薄いロとかシャとか、そういうもので作った表紙はすぐ擦り切れて困ると。だからトンナという人がそれは違うんだよと、擦り切れてずれたところに薄くしたんだと。
なるほど。
ほんで健康法師も掛け軸の軸も螺鈿塗りに貝を形をってすり込んでありますけど、
はい、
この貝が取れてからが美しいんだ
ということなんです、
ね、これがワビサビなんだそうです。
お話の途中なんですが、ここでいつものようにミュージックブレイクということで音楽をお聴きいただきましょう。音楽は八重の名も知らぬ花のようにです。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち八代は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地。皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも八代は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは八代で検索。霊園墓石の八代。
本日のゲストは満州院門跡執事長松影修正様です。後半もお話を伺ってまいります。朽ちる美しさとわびさびの世界、
はい、やはりこれはね、八丈の山さん、桂離宮作られた八丈の山俊人さんから話をしなきゃいけないと思うんですね、
はい、
この方はですね、もう、ものすごい優秀な方で、本当は天皇になりたかったんですけど、
はい、
これはあの秀吉の養子に行かれたもんで徳川時代になりまして、それはダメだということで天皇になれなかったわけですけども、
はい、
この方は実際でも伊勢の物語をもう学ばれて、もう講釈というのは講義も解釈もできたすごい方なんですよね、
はい、
で、この方は幼い頃どうも秀吉が山崎でちっちゃな建物を作って、なるとお茶を楽しんでると、はい、これは何だということを細川雄斎に聞くんですね、高藤に、
はいはい、
そうすると細川雄斎は片膝を立てて、花の実まつらん人に山里の行き間の草の春を見せばやって、この歌がここにつきますということ で、うん、でこの歌につきますと、
はい、
でわびさびはわびさびでございますと、わびさびは歌楽で説明できます、でこの歌を紹介するんですよ。で花の実まつらんというのは、桜の花はまだかいなという待ってる人たちに、そうじゃないんだよと、山里の雪間というか雪が溶けて、雪と雪の間に草が生えてると、
はい、
そこに小さな春は来てるんだよ、
ええ、
そういうこと、それを見せたいという歌なんですよ。これがわびさびの世界だってことで、だから実際の八丈の山さんはなるほどって納得したってそれほど優秀な方なんですよ。で先ほど申しましたようなすき家風の書院とありますけども、
すき家風の書院、
はいはい、で 茶室風の書院はすき家風書院と申しますけども、
はい、
日本を代表するのは桂離宮であり満州院であり、西本願寺の黒書院と言われてます、
はい、
で、これはよくよく考えますと、桂離宮を八丈の山さんがお作りになりましたし、桂離宮は次男坊さんの領書方針の、で桂離宮を完成させられたのは忠臣の長男さんですよね、うんうん、で西本願寺の黒書院は領書方針 の、 妹さん梅宮様がお祝いしてるお寺なんですよ、
はい、
ですから一門によって同じ時代に今日本を代表するすき家風書院ができてるということなんですね。ですので美の継承といいますが、やっぱりその辺の美意識のあれがすごいんだと思います、共通してのものが、うんうん、で桂離宮満州院もですけども、ピラミッドを作った時に黄金比率ってあるんですね、縦横との比率が一番美しい、はい、今新聞紙もそうですし、はい、封筒もそうですし、
はい、
その比率を使って作られてるとふた言われてるんです。だから一門っていうのはすごいんだと思います。ただそれはもう室町時代からそういうものがどんどん美式が洗練化されて磨かれて成熟して、パッと花開いたのが江戸時代の初め、
はい、
これが満州院である桂離宮言われてるんです、
はい、
とそれでしまいになっちゃうんですよ、今度江戸行っちゃいますから、
はい、
よくこれらと配られるのが東照宮なんですよ、はい、で司馬遼太郎先生は、満州院と桂離宮を基準に置けば東照宮は金持ちの利権主義のとんでもない建物だった趣味の悪さで、逆に向こうからこっちを見れば桂離宮と満州院は古事記の親分の住み方と真逆の表現を表現されてますけどね、誠にその通りで、もうすき家書院っていうのはそういうことで、普通の書院とはちょっと違うわけですよ ね、
いいことですね、
はい、普通の書院は柱が太いですしガッチリと重い重さが漂いますけども、すき家っていうのは非常に軽く作られますので、
はいはいはい、
で耐久性がないわけです、
はい、分かりました。その辺のところで、まあ、維持管理、
はいはい、
文化財の、
はい、
まあ、この継承について、はい、さらにちょっと詳しく掘り下げてお尋ねしたいと思うんですけど、ですので、す
き家風書院というのは、普通の書院は屋根が反りますけども、すき家風書院って大体下へ下がります、むくり屋根って言うんだけど下に反ります、
下に反る、
はい、
それは
謙虚さも表すって言われてるんですけども、ほうほうほうほう、そんで大体材料は檜皮葺きかこけら葺き、
はいはいはい、
で満身の場合はこけら葺きなんですね。
こけら葺きなんですね、
はい、かまぼこ板の3分の1ぐらいの、はい、もうちょっと大きい板をこう張っていくわけですね、
はいはいはい、
ですのでこれは20年ぐらいしか持たないんですよ。
20年ですか、
ね、はい、もう今特に酸性雨と言われてますの で、
はい、は
あ
は
あ、余計に今痛みが早いので、
それは近年酸性雨の影響で20年という短くなってるわけですか。
昔はもっと長かったと思います。
はあはあ、
まず軒先からまず風化してきますので、
はあ、
で下から見ると青空が見えていく状態になっていくんですよね。
やっぱ雨が垂れてくるから、
は
い、
それと欠点は途中風なんかで飛ばされてめくれるんですけども、
はい、
登っていけないんですよ、踏み抜きますから。だから修理が効かないっていうのが、
なるほど。どうされるんですか、修理効かないと。
無理やり登ってってほんで刺してもらうんですけど、
はいはい、
まあ、どこがポコッとまた踏み込んで穴が開くという悪循環で、やるときには一気に修復していただかないという感じで、でまあ日にちもかかりますし、結構高額な修理費がかかってまいりますので、維持は大変でございます。
まあ、20年あたりからこう朽ちていく、
もう朽ちたら一気に朽ちてきますから、
一気に、
はい、
それまではこう雨漏りといいますか、そういうのは
まあまりないですけど、
ないですか、はい、よかったです、はいはい、いうことなんですね。
ですので20年ぐらい経つとも気をつけてないと、ところから穴が開いてまいりますので、維持が大変でございますよね。
ちなみにいかほどのお金金額かかるんでしょうね。
ですね、何年か前、7、8年前に大女院、小女院、茶室をやったんですけども、はい、大女院、小女院、それぞれ8000万円、
はい、屋根吹き替え8000万円
だけで、はい、今はあの神の台所っていうのは修理
したり、茶室っていう感じなんで、ちょっと割とこじんまりした印象しかないんです
が、こじんまりしております。ですので、あので
8000万円ですか、
かかるんです。今神の台所にも修理してますけども、これも同じくらいかかってくると思います。
それは大変
だから、3箇所順番に回していきますので、維持は大変でございます。まあ、ほとんどがあの皆様からの配管料をいただいて、それで当てている状態になっておりますので。
ということはもうこの先も20年後見据えて、
もうためそれぞれ蓄えていかなきゃいけないわけですから
。それは大変ですね。
まあ、今現状今修復してますけど、あと支払いをどうするかということも、
はい、今の時代になって何かこう工夫を凝らしてちょっとでも持ちを長くするようなことなんかは、
あれはあの一応文化庁もいろいろ考えているみたいなんですが、はい、あの以前はあの銅板を間へ5センチぐらいの銅板を間へところどころに挟んで、そのロクションで持って持たそうってやってたんらしいんですが、あの前回はそれをやらずにやったんで口のが早かったということで、今回は間に銅板を挟んでいただいて、そのロクションで少しでも持たせるような工夫はいたしております。
ということなんですね。はい、わかりました。あとですね、満州院門跡さんでは四季を通じてのさまざまな行事があるかとは思うんですけど、
そうですね、これからと言いますと、はい、満州に金塚というのがございまして、
はい、はい、
これはあの酵素を研究している先生とか、
はい、
それから製薬会社、そういう先生たち、それから大学、
はい、
全国の大学の先生たちがあのいろいろ相談されて、研究するについては地中に眠ってる菌であるとか、いろんな菌を起こしてきて、それを培養していろいろ研究していると、薬なんかでも一つの薬を作るには何億という菌を犠牲にしていると、
うん、何億という菌を犠牲にしていると、
何十億って
何十
億、でその上で薬が出来上がってるんだと、
はい、
そういう意味では菌といえども小さき命だと、尊い命を我々はいただいているということで、うん、供養しましょうということで菌使ってのを作られましたんです。
ほう、
その法要を8月に予定いたしております。
金塚ですか、
はい、今でもあの学生さんたち、ああいう、はい、研究されてる学生さんたちがお前に来ていただいておりますが、
はい、もうね、未知の金がたくさんある。
そうですね、ですのでやっぱりあのお花にしろ何しろ、はい、それぞれが尊い命を持っていると、
はい、
だその命の重さは人間と同じだよということをお釈迦さんおっしゃっておりますので、
はい、 ました。8月ですね。
はい、そうです、
はい。はい、楽しみにしております。はい、ぜひ一度行かせていただきたいと思うんですけれども、はい、お話が尽きないところなんですけれど、この番組では来ていただいたゲストの方に、はい、未来へ向けたメッセージのご紹介をお願いしているんですけれども、はいはい、ご紹介をお願いできますか。
はい、
はい、こちらです。
ニオはニンニクでございます。柔らかく、それから穏やかな態度で、そしてどんなことにも耐えうる、どんな屈辱にも耐える心を持って日々生活していただきたいということでこれをいたしました。これと似た言葉で和言愛語という言葉ございます、
はい、
愛するの愛に顔で、和言ですか、平和の和に、和言顔、それから愛する言葉で、優しい顔をして優しい言葉を使いましょうということなんですね。これと似たようなことなんです、うん、それと仏教では無罪の七世というのがございます。財産はなくても人のためにできることがありますよということの一つに、現世日々優しい目をして暮らしましょうと、それが言辞世というのがございます。これは日々優しい言葉を使いましょうと、それから和言越時期世、これ優しい顔で喜ばしい顔をして過ごしましょうと、まあそれらに、同じ意味だと思います。
乳はニンニク、
はい、今あまりにも煽り運転ですとか、ああいうね、はいはい、平気で人を殺したりいたしますんで、うん、やっぱり耐えることが大事だと思います、
うん、
これは計らいと言いますが、我が強すぎるがためにそういうことが起きると思いますので、我をなくすということをする、それが自分で工夫して、
はい、
怒りを抑えるということをやっていただきたいということでございます。まあ、怒りを抑えるには一つは我々座禅と言います。我々は止観と言うんですけども、
座禅、
はい、その中に座禅を組む心構えとして、
はい、
速観ということない、呼吸を整える。座禅というのは、我々は止観と言うんですけども、
止観というのは、ごめんなさい、
それは速観といって数を数えるんです。
はい、
吸って吐いて1、2で心を静めると、はいはい、そういうことをやってもらえれば、怒りが収まるんではないかと。で、因縁観って言って、なんでこうなったんだろうっていう原因を調べると、考えると、そういうことで怒りが収まるということも言われております。まあ、そういうことをそれぞれが工夫して、とにかく怒りを抑えないと、今大変な荒んで時代になっておりますので、その辺を気をつけていただきたいなということで、乳は倫理を提言させていただきました。
はい、ありがとうございます。乳はニンニク、はい、それではお別れの時間になりました。本日のゲストは満州院門跡松影修正様でした。今日は本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、次回は6月の9日第2日曜日の朝6時この時間にお届けいたします。それではまたお会いいたしましょう。どうぞお楽しみに。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りしました。